社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
上場は当初より狙おうみたいなことはございましたでしょうか？
ありましたね。やはりその、携帯電話の、こう、代理店業をするために、まあ、前身の有限会社はあったんですけど、まあ、そこにはいろんな、まあ、私の友達とかも株主で入っていたので、まあ、そこでクックビズを自分で思いついてやり始めたときに、最初はその、前の会社の箱を使ってたんですけど、これすごい面白いなって思ったときに、これがもしうまくいったときに、なんかこう株とかで揉めるのは嫌だなと思ってですね。自分で、まあもう一度こう別の会社を作って、まあ、そのクックビズの事業、サービスには私しか関わってなかったので、また自分とこう、だけでこう起業をもう一度してですね。で、その時は2007年だったんですけど、まあ当時やっぱりサイバーエージェント藤田さんとか、ライブドアの堀江さんとかですね、そういったところがまあ完全にブームで、それはまあ東京ですけど、まあアメブロとか見ながらですね、あ、こういう世界があんのか、みたいな感じで、上場って言うんだな、みたいな感じで言ってて、まあちょっと憧れもあったので、まあ彼らの書籍を見ながら、こう、じゃあ僕ももう一度起業するんだったら、別会社を作るんだったら、まあ10年で起業しようみたいな、上場しようみたいな感じで、まあ一応こう2017年を目標に、2007年に設立したので、2017年までに上場するんだ、みたいな感じで、まあその時はベンチャーキャピタルとかっていう言葉も知らなかったんですけど、なんとなく自分の中で10年やれば、どんだけ下手くそでも、なんか一つ大きな仕事はできるかもしれないっていうふうに思ったので、まあ10年という時間軸を作ったら、まさかその2017年に上場できたんですけども、ほんとドンピシャで、こう、10年経つギリギリぐらいですね。上場できて、まあこの、よくね、こう、目標は手帳に書けとか言いますけども、本当僕もそれを完全に自分としては自分の体験として経験したので、まあすごくそれは自分の中で自信にもなりましたし、まあやっぱり高校大学ぐらいって結構こう、なかなかやりたいことが見出せなかったので、またこの小学生時代ソフトボールとね、勉強に燃えていたあの時間を取り戻したみたいな感じですね。まあ、夢中になって、こう、経営してましたね。
なるほど、ありがとうございます。まあ、宣言通り10年後の上場ということなんですが、その10年間のご苦労なんてございましたでしょうか？
苦労はやっぱりお金ですよね、やっぱ最初は。まあ、仲間もそうですけど、まあ、最初は本当に私と、まあ、妻も手伝ってくれてる妻と、あと、まあ、飲食店で働いたことある友達が一人いたので、彼に手伝ってもらって3人でスタートしたんですけど、まあ、その飲食店の仲間は、飲食店出身の仲間はやっぱり飲食の、こう、現場が好きだっていうことで、こういう人材ビジネスはやっぱり自分に性に合ってないということで、1年ぐらいで辞めてしまって、まあ、妻も長男が、こう、が生まれるときに、ま、産休というか、ま、普通にこう退職をして、一時まあ自分一人になったので、まあ孤独との戦いというかですね。あとお金も2007年に設立して、最初の VC からの調達が2012年で、まあ今で言うとそんなことなかなかないと思うけど、まあ5年間は自己資金でやってきたので、まあ本当自己資金って言っても、本当の自己資金ですよね。20代の自分ですので、どのぐらい自己資金かっていうと本当に、こう、まあ、オフィスの家賃払うために日雇いバイトに行くみたいな、なんかそういうよくわかんないですね、レベル感のキャッシュフローだったので、こう、なんかこう、その5年間はずっとこう、本当にやりたいのかっていうふうにこう、ずっと聞かれてるような感じで、まあ何度も本当にやめようと思いましたし、まあ最初、まあジャフコっていう会社に出資をしていただいたんですけども、まあジャフコも本当に、まあ、すごいね、有名な会社ですけど、当時私は全く知らなかったので、なので、こう、そういう、こう、著名な VC 認めてもらったっていうことで、まあ、その5年間の孤独とか苦労みたいなものは、まあ、本当に吹き飛びましたね、その時。で、もちろん、まあ、明治富にExitっていうか、IPO を目指すことになったんで、まあ、そこで、VC の人に、これが一緒に上場を目指そうっていうことを言っていただいて、まあ本当ピュアに それを目指して実際成し遂げたっていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとリスナーの皆さん方、わからない方もいらっしゃるんで、念のため解説を入れておきますと、JAFCO というのは、野村証券系のベンチャーキャピタルで、新入生の中の新入生ですし、日本トップのベンチャーキャピタル。その日本トップのベンチャーキャピタルが、クックビズさんをお認めになって、上場を目指したと。こういうお話でございます。そういうふうにご理解をリスナーの皆さん方はしていただけるとありがたいです。もう一回元戻りますけど、5年間ぐらいのJAFCO が入ってくるまでで、なんとか踏みとどまれた理由なんていうのは何かございますでしょうか。
やっぱりやめたとしてもまた何でしょうね、普通の生活に戻るだけなので、やっぱ起業ってすごく面白いのが、どっかでティッピングポイントというか、変換点があって、転換点があって、それまでは完全に無名で、誰からも期待されてないんですけど、私で言うと2012年にジャフコが出資した瞬間に、やっぱ周りの銀行とかですね、ステークホルダーとかの見方が一瞬でバンと変わったんですね。で、その時をやっぱりずっと待ってたので、それを見ずに辞めてしまうのが本当に、心残りというかですね、辞めように辞めきれなかったっていうか、辞めても普段の普通のフリーターのような生活に戻るだけだったので、やっぱりと踏みとどまって日の目を見たいというかですね、世の中にサービスを広めたいっていうことで、やっていたので、最終的には諦めきれずに、なんだかんだ5年続いたっていう感じですけどね。何度ももちろん辞める理由の方が多分多かったと思うんですけど、僕は粘りがちって言ってますけど、そういう、ことで、諦めきれなかったっていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。上場への苦労はございましたでしょうか。
上場への苦労は、当時のその COO と CFO と、COO はちなみに一人目の社員として採用した人で、CFO も二人目の管理部門の人材として採用した人で、本当彼らに神輿を担いでもらったおかげで、僕は本当にあっという間にこの5年間で上場できたと思ってるので、本当この CEO、CFO、COO のこの3人がピタッとハマって、しかも全員が上場なんて経験が全くなくて、もっと言うと多分前職までも部長とか課長、ギリギリ課長かマネージャーぐらいの経験があるかなぐらいの感じで、部長すら経験がないような本当の素人集団で始めて、でもクックビザいけるっていう感じですね、みんなで思ってやったので、本当青春みたいな感じで、草サッカーチームが本当にユーロで優勝を目指すみたいな感じの、そういう途方もない感じでですね、やってたのが、すごい面白くて、苦労はいろいろもちろんあったんですけど、その二人が優秀すぎて、特に COO は一人目の社員としてはすごく優秀で、志も高かったですし、彼に任せていけば、やっぱ数字は作ってくれるっていう信頼感もあったので、私は戦略とか、CFO と一緒にお金集めしてくるとか、サービスを磨いていくとかっていうのは、営業以外のことにすごく集中できたので、結果的には良かったかなと思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、クックビズさんの事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。飲食店の、転職支援とか採用支援なんですけど、飲食業界っていうのは大体400万人ぐらい働いてる方がいらっしゃって、ほとんどがアルバイトなんですね、皆さんご存知のように。ただ、400万人の中で大体100万人ぐらいですね、正社員とかフルタイムで働いてる方がいらっしゃって、私も参入するまで気づかなかったんですけど、こういった方って普通にアルバイト情報誌とかを見ながら転職活動をしてるわけですよね。でもやっぱり転職とそのアルバイトのアルバイト探しってやっぱ根本的に違いますし、キャリアパスとか福利厚生とかですね、転勤があるとかないとか、そういう情報が一切この外食業界で流通してなかったんですよね。 で、それにまあ気づいて、それがまあビジネスチャンスだっていうふうに私は思ったんですけども、じゃあこの飲食業界の、まあ、こう本当に、まあ25兆円ぐらいある産業の中で、この転職に関する情報を集めきった人が勝つんじゃないかなっていうふうに、まあそれを必要としてくれるユーザーとかクライアントがいるんじゃないかなっていうことで、まあ徹底的にそこにコミットして、まあ人材紹介を中心に、まあ求人メディアとかスカウトサービスとか、まあ今は通常ホワイトカラーで当たり前になっているようなサービスを、本当この業界の正社員向けにコミットしてサービスを作ってきて、まあ今があるっていう感じで、だから転職者向けのまあ情報サービス、情報提供をしてるっていう会社になります。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、全く違うご質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしてまして、サッカー、久保建英、ゴルフということで、まあ、この久保建英、私も大好きなんですけど
あ、
も、
そうなんですか。
どんなところが久保建英の、ちょっと先にこの多分、久保建英を知らない人がリさんにいるかもしれないので、念のた
い
め
な
に
いでしょ。
と、サッカーの日本代表、でして、バルセロナに、まあ、中学ぐらいからもう入った。バルセロナっていうのはスペインっていうか世界トップのチームですね。それに中学ぐらいから、入った日本人ということで、今は、レアル・ソシエダでプレーをする久保選手ということで、日本代表でもレギュラーということなんですが、久保建英というふうに挙げる人、かなりレアなんですけども、どんなところがお好きでいらっしゃるんでしょうか。
まあなんか、自分と全く違うタイプなんで、まあ背もね、高くないですし、なんでしょうね。私はもう本当に、一から自分で、こう、試行錯誤しながら学んできたっていう感じですけど、さっきおっしゃっていただいたように、久保は、ね、こう、バルセロナっていう本当にこう、英才教育の中で、まあアジア人ではなかなか難しいっていう壁を、こう一つ一つ本当に突破してきて今があるので、まあ、プロ中のプロというかですね。まあ、僕はまあ、野武士タイプっていう感じで、まあ、自分には本当ない、この、まあ、エリート教育を受けて、本当にこう、エリートになっていってるわけで、まあ、まだちょっとこう、最終的なキャリアわかんないぐらい、ポテンシャルを秘めまくってるわけじゃないですか。やっぱそういう、こう、期待されて、最初から期待された星で、こう、期待された以上の成果を出していく人っていうのは、本当にこう、眩しいなっていうかですね。まあ、僕らはあんまり本当にこう、最初何もプレッシャーもない中で、こう、自分たちが好きなこととか、可能性があることを世に訴えてきて、まあ、徐々にこう、時代が味方してくれたみたいな感じなんですけども、まあ、その最初からプレッシャーがある中で、そのプレッシャーを跳ねのけて、成果を出すっていうところに、もうすごく痺れていてですね。今年もだから、初めてスペインに行きまして、レアル・マドリード戦を見てきたんですよね。ソシエダとの、あの枝のホーム戦だったんですけど。で、まあ当時予約した時は、レアルに移籍するかもなんていうこともですね、噂されてたので、移籍されてもいいように、まあ両方の試合っていうか、その対戦の試合を取ってですね、まあ行くまでにレアル・ソシエダに在籍するのか、まあ移籍するのか、それもわかんない状態で取って、実際にはまあ移籍せずにレアル・ソシエダで、しかもあの時こう、確かオフサイドかなんかになったんですけど、幻のゴールも決まってですね、まあ、こうスタジアム自体がもう、ドワーってつく、怒号が飛び交うような感じになって、まあ、それをこう、現地で経験して、めちゃくちゃ楽しかったです。
なるほど。ありがとうございます。ぜひね、久保選手にバロンドール取るまで行ってほしいなと思う
そう
よう
です
な、
よね。
選
可
手
能性がないわけではやっぱないと思うので。
ね、まだ22歳ですからね。まだ
そう
可能性、
で
本当にありますね。
すね。やっぱりこう、サッカーって本当にこう、移籍とか、ね、ああいうエージェントとかも、まあ結構人材サービスとか転職とかともある意味この通じるところがあってですね。やっぱりこう、なんかね、同じプレイヤーでもチームが変わったり、フォーメーションが変わったりすると、一気に活躍したり、トップに躍り出たりするじゃないですか。あれは結構転職とかともやっぱ似てて、転職も僕も何度も、これ自社の社員もそうですし、転職コンサルティングしたユーザーもそうですけど、まあ、くすぶってた人が本当に役割とか場所、機会を与えられて、それをこう、まあ、本人の努力も持ってですね、突破していって成果が出た時に、まあ、人生が本当にパーンと変わっていく瞬間っていうのを見ると、とてもこう、 ワクワクするっていうかですね。だからもう移籍市場が動き出すときって本当にもう毎日のようにこのニュースサイトを見てですね、誰が移籍すんのかなみたいな感じで、なんか見ていて、めちゃくちゃ面白いですけどね。
今気づいたんですよ。サッカーも転職で考えるのがやっぱりクビズの社長さんだった
そうですね。
そういう感じがいたします。
い
やっ
や、
ぱ
同
りビ
じ
ジ
に
ネ
見え
スと
ま
し
す
て
ね、なんか
見て
ね。
るんですね。はい。ありがとうございます。で、座右の銘も聞けました。これも本当に素晴らしいんですが、素直さというのを選ばれていらっしゃいまして、こちらを選ばれた理由をお教えいただけたなと思います。
ああ、そうですね。なんか座右の銘って聞かれると結構困るんですけど、まあ、僕は結構大事にしているのは、まあ、素直さというか素直っていう言葉で、まあ、何でしょうね。やっぱりこう、まあ、これ自分のキャリア的にもそうだと思うんですけど、何も知らないところからスタートして、一人レストランの人にこう、企業とか会社経営とかサービスを作っていく上で必要なことは、みんな彼らから学んだと思ってるんですけど、まあ、その学ぶためにはやっぱりその自分にこの、こう受け皿というか、自分が乾いたスポンジじゃないとやっぱり人はなかなか教えてくれないと思うので、やっぱりなんか日本ってどうしてもこう詰め込み教育みたいなのがあってですね、本人が望んでるか望んでないかに関わらず、大量のこう情報とか教育を施して、なんとか平均点の人間を作るみたいなことを、まあ戦後からずっとやってきたわけですけど、なんかやっぱりこう、情報とか教育を施すときに、本人がその、望んでるかとか、渇いてるかとか、欲してるかってものすごい大事だと思うんですよね。で、まあ、欲していてもやっぱりこう、素直じゃなければ、それをこう、一回やってみようかっていうふうに、こう、なかなかならないと思うので、まあ、やっぱり素直さっていうのは、まあ、これは社員にもよく言ってますけども、まあ、一番この伸びしろがあるというかですね、まあ、大事な言葉ですし、大事なままスタンスなのかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、ぜひ私も素直に行きたいなと思いますが、最後のご質問なんですが、経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、この番組ですが、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですね。やっぱりこう、まあ、いかにこの、まあ自分が楽しむかというのは大事かなと思いますね。なんか、やっぱりこう、起業家って本当に変な職業で、まあ会社ってこう成功するところの代表者とか起業家とかが注目されるわけですけども、まあうちで言うとまあ150名とか200名ぐらいグループで言うと従業員がいて、まあ一応私が今社長やってますけども、まあ残りの199人はまあ従業員とか役員なわけですよね。でも彼らは別にこう、まあ優秀な人もたくさんいるし、自分で起業してもいいと思うんですけど、まあなんかこう、クックビズに惹かれて、まあ、やぶのと仕事してやるかと思ってこう、ついてきてくれてるわけなので、まあ起業家とか代表はまあ大事なんだけど、まあ一人では何もできないっていう、なんかこの、摩訶不思議な存在で、まあ何でもそうだと思うんですけど、だからもう彼を引きつけ続ける必要がやっぱりあって、そこにはやっぱりその、こう、自分が楽しそうかどうかとか、自分が心底このサービスに可能性を感じてるかっていうところが、一番のまあ誘引力になるかなと思っていて、やっぱりこう、年収とかですね、待遇とかだけでは、常にその、競合とか他社との取り合いにさらされますけども、まあ、クックビズはまあ本当に飲食にコミットしていくっていうところで、すごくエッジの効いたサービスをやっているので、まあ、このクックビズ、で、やりたいっていう人がやっぱすごく多くて、社員でもですね。だからそれがまあサービスを作ってるかなと思うんですけど、まあそれはやっぱりまあ何よりも私がクックビズの事業に可能性を感じてるから、まあみんなも付き合ってやるかということで、まあついてきてくれてるかなというふうにまあ解釈してるので、まあ自分がまあその自分たちのサービスとか会社に対して、まあ可能性とかこう楽しみを感じてるかっていうのが、まあ一番重要かなと思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、ぜひ、リスナーの皆さんも、楽しんで、可能性を感じて、経営をしていただけると、藪の社長様みたいになれるかもしれない。そういうことだと思いますので、私もちょっと楽しんで、可能性を感じて、経営をしていきたいなと思います。 リスナーの皆様、本日は大写真の中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。藪野社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く in with biz はクックビズの藪野社長様でいらっしゃいました。まあ、大変、まあ、学生からそのまま就職なさらずに起業されていらっしゃいますが、やっぱり理系でいらっしゃいますね。頭が良くて聡明でいらっしゃって、かつ、非常に論理的で説明もお上手で、まあ、お話もトークも素晴らしく、わかりやすく、そして、まあ、インタビューの中でもおっしゃっていらっしゃいますが、まあ、ある意味諦めやねというか、ここで諦めてどうするんだ的な感じで、ちゃんと上場まで持っていってるということですから、やっぱり素晴らしい社長ですし、まあ、素直さなんてまさに、そうだな、経営者ってのは素直じゃなきゃダメだな、なんて私なんか思いながら聞いてました。で、まあ、サッカー市場さえも、転職市場として見てらっしゃるんで、なるほどな、ということが本当に勉強になりました。まあ、ぜひですね、リスナーの皆さん方も素直さとか、最後の方には可能性とか、まあ、もしくは、まあ、諦めないとか、いう感じのお話がいっぱいございましたので、ぜひ真似していっていただければなと思います。楽しむというのもございました。私自身、経営をぜひ楽しんで、ウィズビー株式会社もっともっと発展させたいなと思った次第です。ぜひ皆様、リスナーの皆様も、真似していっていただけたら嬉しいなと思います。本日の社長に行くインウィズはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。